今朝は驚きの幕開きというタイトルで小金井牧師より御言葉を取り継いでいただきます。中心となります聖書の箇所は使徒の働き2章の1節から4節、また16節から21節です。使徒の働きの2章の1節から4節、そして16節から21節です。使徒の働き2章の1節からお読みいたします。50節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が現れて分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。飛んで16節から。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議を、下は地に印を現れさせる。それは血と火と立ち上る煙、主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇に、月は血に変わる。しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。皆さんおはようございます。緊急事態宣言が解除されて、少しずつ私たちの生活の中にも再び動きが出てきました。飲食店、外食産業もぼつぼつと始まるところもあり、また学校も分散してですけれども再開されているようです。今まで通りにはでも行かないような様子です。しばらくこの薬ができるまで、感染が本当に対策取れるように注意深くその注意を払いながらの生活が、日常生活を再開していくような状況です。フェイスシールドなどの、フェイスシールドみたいなものをつけて、飲食店でご飯を食べたり、また学校もそのような対策をしながら、始められているというニュースも見ました。第2波、第3波の、感染を防ぐための各方面で、対策が取られています。教会は予定していましたように、6月7日、来週の日曜日から礼拝を再開しますが、いっぺんに今まで通りというわけには、いかない。様子を見ながら段階的に解除していこうと、考えています。再開するにあたっての詳細については、来週からどのように始まるんだろうか。しばらくこの休みの時がありましたので、いろいろな思いを抱えていらっしゃる方いると思いますが、今週皆さんのご家庭にそれを郵送で送ろうと考えています。そのような中で、今朝は5月31日、最後の日曜日、ペンテコステ礼拝を迎えています。ペンテコステ、イエス様がこの復活なさったイースターの日から数えて7週目の日曜日の翌日、50日目が、その五旬節、ペンテコステの日になります。私たちは新型コロナウイルスのためにイースター礼拝から休止しましたから、あれから7週間が経ったというふうに言えます。ペンテコステという言葉はギリシャ語で50日目というペンタ、五角形ペンタ ペンタゴンとか、このペンタというこの50日と意味がありますが、杉越の祭りの日から7週過ぎた50日目、もともとその日はユダヤの三大祭り、五旬節の日でした。この日に聖霊が下られた。そしてその日以来、今も全世界でこのペンテコステの礼拝が捧げられています。まあ、ご存知のようにイエス様は杉越の日に十字架にかけられました。そして十字架上で死なれて、墓に葬られて、三日目日曜日の朝早く墓から復活なさった。まあそこに見姿はなく、そのイエス様を包んでいた天布だけがその場所に落ちていました。復活されたイエス様は弟子たちのもとに現れました。平安があなた方にあるように、開口一番そのような言葉を持ってイエス様は復活なさった証拠を持って弟子たちの前に現れました。確かな証拠を持ってご自分が復活された、生きているということを示されました。そして40日、それから40日後、オリーブ山で弟子たちの見ている中でこの天に上げられていったんです。イエス様は弟子たちにこう言い残しました。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと。いつその日が来るかわからない。弟子たちはその時が来るまでイエス様の言いつけ通り、この都エルサレムを離れないで留まって祈り待ち続けました。果たしてその10日後の五旬節の祭りの日にこのことが起こったんです。イエス様が言われた通り、イエス様の弟子たちと他の他の者120名もの者たちが集まって心を注いで祈っていた。そこに聖霊が臨まれたというんです。もう一度この使徒の2章の1節から4節をお読みします。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。聖霊が望まれたこのペンテコステの日から全世界に向けてこの福音のこの宣教が開始されたんです。教会がこの後この地に誕生します。この時エルサレムには五旬節の祭りで各方面から各国から大勢の人たちがこの集まって、エルサレムはごった返していました。その人たちはこの聖霊に満たされたペテロが語るメッセージを聞くんですね。神の御子イエス様が十字架にかかって死なれた。それは救いの道を開き、自分たちを罪の中から救い出すためであった。聞いていた者たちは自分の心がそのメッセージの中で照らし出されていったんです。まあ、神様の清さというものに照らされるとき、このようなことが起こります。普段は見えなかった 汚れていた場所も明るく照らされれば、まあそこが汚れていたということをお掃除してもわかります。暗がりで掃除しても汚れはあんまり目立たないですが、明るく光を照らせばどこがどのように汚れているのかよくわかります。人々はこの神の清い光に照らし出されて、そして心刺されたっていうんですね。そしてこんな自分のままでは痛くない、主よ私はこのようなものでした、許してください、多くの人がここで悔い改めに導かれました。これはそれから2000年以上経った今でも、どこででも、どの時代にも起こってきたことです。そして今私たちの生活のこのリアルタイムにも起こり得ることです。多くの者たちがここで悔い改めてイエス様によって新しい命を得ました。そして弟子となりました。その人たちの人生は一変したんです。天のお父様と命の通う交わりが回復したからなんですね。その心はもう喜びいっぱいで、毎日心を一つにして宮に集まって、もう神様を賛美せずにはおれない、喜びと真心を持って互いに仕え合い、そして主を礼拝しました。麗しさがそこから溢れ出ていたんですね。それを見る者たちも次々とその仲間に加えられていったっていうんです。そしてそこには多くの不思議な技と証、奇跡というものが行われていきました。主の臨在というものがそこにあったからです。イエス様はこの時にもう天に上げられて彼らと一緒にいませんでした。肉眼で見える形ではおられませんでした。しかし御子イエス様がいるかのごとく、御子イエス様と同人格の聖霊が彼らと共におられました。イエス様はこの最後の晩餐の席でですね、弟子たちにこう語っています。私が使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証をします。それが来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。私にはあなた方に話すことがたくさんあるけれど、今あなた方はそれを聞く耐える力がありません。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れますと。イエス様が、あのもう十字架を目前にしていたイエス様が語っておられたことが今ここで起こったんですね。起こり続けていきました。そしてここから全世界に向けた宣教が始まりました。2000年以上経った遠い日本にもこの福音が聖霊の導かれによって使わされた者たちを通して語り続けられて、この日本にもたくさんの教会が生み出され、またクリスチャンが生み出されて、今 ING 進行形でその働きが続いていっています。まあ、先日私に洗礼を授けてくださったスウェーデンの宣教師ニルス・イブセット先生が天に召されましたという連絡がありました。まあ、13年も前になりますけれども、当時80歳になられた先生がもう日本に来るのはこれが最後という時に、まあもうこれで日本で会えるのは最後だと思って、まあ日帰りでしたけれども新幹線に乗って 会いに行きました。まあ、それが先生とこの地上で会ったのが、まあ、最後となりました。もう一度くらい会えたらと、どこかのタイミングでスウェーデンに行けないかな、歳を重ねられた先生に、まあ、お見舞いに行けないかな、そのようなことを思っていましたが、まあ、叶いませんでした。イブステッド先生が召されたという知らせを聞いて、いろいろ思い出していました。まあ、当時私は10代、中学から高校生になるぐらいでした。まあ、丁寧な日本語を使う先生でした。随分前に電話で話した時には、ナオミさん、お元気でいらっしゃいますでしょうか?私は、ナオミさんが今、主のお働きのために仕えていることを聞いて、とても嬉しく、感謝ですね。まあ、会話の中でこの単語がなかなか出てこないで途切れるとですね、すみません、私の日本語はもうあまり出てきませんね。錆びました。まあ、そのような言葉を話されたり、ナオミさんは私の娘のようです。霊の娘です。とても嬉しいです。感謝ですね、と。喜びいっぱい電話の向こうからエールを送るような言葉を伝えてくれたことを思い出します。最後にですね、送られてきた郵便物、そこには USB が入っていました。パソコンなどで使うデータをバックアップ取るあの USB ですね。長年の働きの集大成である先生が長い間積み重ねてこられた聖書研究の資料やイラスト、絵などのデータがですね、その中にぎっしりと詰まっていました。それを受け取った時には何か大切なものを託されたような重みを感じました。まあ、先生はですね、よくメッセージの最後に体の大きな先生でした。よく両腕を大きく振って、最後にはいつもですね、ですから感謝です。私たちはイエス様にあって勝利しました。ハレルヤ。天の御国が約束されていますよと。よく語られました。大陸的で、この揺るがないものが、先生からですね、流れてきていました。小さいことにあまり気に留めない。だから、この日本という異文化の中で、理解のできない問題というものを抱えることもあったようでした。先生にとっては、何の関わりもないはずの日本、日本人ですけれども、その日本人に福音を伝えるために、救いのために、この母国のスウェーデンの生活を置いて日本に来られました。まあ、宣教師の先生方を見るとですね、まあ、最近は私たちのこの日本からも各方面に宣教師が送り出されるような時代になってきましたけれども、私の進学校の仲間も何人も海外に宣教師に出向いていますが、この宣教師の先生の姿を見るときに、そこに神様の愛というものを見ます。神様がそこにいる人たちを愛してやまないから、誰か言ってくれないか、私の福音を伝えてくれないかと、そのアプローチに応答した者たちが使わされていく。主が召されて、そしてその召しに、応答したので使わされて、そしてそこに福音を聞く者たちが、このペンテコステの日のように神様の清い光に照らされて、心刺されて、このままではいたくない、私はどうしたらよいでしょうかと神様の前に出てきて、その交わりが回復されて救われていく。まあ、私たちも学校や職場やこの地域など、この世と言われる場所に 使わされている。使わされているものです。まあ、主が召されたんだ、主が私を召してくださったのだから、当然行く先々では物事がすんなりと、まあ、サクサクと、ことが運ぶでしょうと。思い通りに行くでしょうと。まあ、そのようにはならないんですね。誰にも頼ることのできない孤独を抱えたり、困難にも合います。神様、私を召されたのになぜ行った先ではそんなことが起こるんでしょう。主よ、どうしたらよいですか。何度もそのような壁にぶつかります。まあ、使徒の働きを読んでいけばですね、その行間から、彼らの思い、彼らの祈り、そしてそこに注がれている神様の愛を汲み取ることができます。何度もそのような壁にぶつかります。そしてその繰り返しの中で、自分を召してくださった方がおられる。その方のみに頼っていくんだということを、私たちは学び取って行きます。井伏先生はよく大きな体を折るようにして、主の前にひざまずいて祈っていました。その後ろ姿を何度も目にしました。厳粛な姿でした。神様の前に一人心注いで祈っておられる。その姿が目に焼き付いています。当時はですね、なぜここまでできるのだろうか、何がそこまでさせるのだろうか、そのようなぼんやりした思いでその姿を見ていました。先生の姿は私にとって大きなメッセージとなっていきました。井伏先生にもイエス様の弟子の姿を見ました。自分を人々に与えていく姿です。あのペンテコステの日に聖霊に満たされた弟子たちのようです。愛には恐れがない。全く愛は恐れを締め出すと、あの弟子のヨハネはですね、後に手紙で書いています。それは神がまず私を愛してくださったからだと。愛には恐れがない。全く愛は恐れを締め出す。その愛に満たされて弟子たちは、この約12人の弟子、そしてそこに集った120人の弟子たちから、全世界に向けて、福音が述べ伝えられていったんですね。以前弟子たちは、保身に走る、恐れに囚われるようなものでした。しかし、聖霊のバプテスマを受けた後の弟子たちのその姿は一変しました。ガリラヤの田舎育ちで無学で荒くれの漁師たちは、誰もがひれ伏すローマ帝国という権威のもと、また彼らを後に苦しめていくこのユダヤ議会の権威のもと、この世の権威とも言えますが、この世の権威も歯が立たない、主の権威というものをしっかりと握って、主の大いなる働きに用いられていったんです。まあ、先日聖書を読んでいて、一つの言葉が心に留まりました。それは、詩編の55編の22節にある、あなたの重荷を主に委ねよ。主は、あなたのことを心配してくださる。その一句でした。今世界中が思い煩わずには折れない状況下にいます。ウイルス感染が収束した後、 済はどうなるのだろうか、私たちの生活はどうなるのだろうか、これからどんどんといろんなところで破綻していくんではないか、さまざまな現場での大変さがある、まあ、簡単に言えることではないと思いますが、どこにあっても心配や悩みというものはつきません。しかし同じ状況に置かれても二通りの人がいると思います。思い煩い続けるものとそうならないもの。思い煩いというのは恫喝と罪の性質を持つようになります。ですからイエス様も思い煩ってはならないと何度もこれについて教えられました。なぜかといえば、思い煩いは自分自身を神様の位置に置いて、神様が私たちにしようとされていることを自分の方から神様のためにしようとすることだからです。神様はきっとこのことには急に止めてくれないだろう、関わってくださらないだろう、ならば自分がそれをしなければと自分の重荷を自分で負って苦しむんですね。神様は委ねよと言っておられるのに、それに従順になれない、それをずっとがっちりと自分で抱え込んでしまう。それは主の神様の領域に割り込むということにもなります。神様、あなたはできないでしょうから私がしますと言っているようなものです。もちろん自分が果たさなければならない自分の分というものも当然ありますが、この分を超えるというのは傲慢、人の傲慢であり、それは罪だと言うんですね。そればかりか、思い煩いを持ち続けたその先には、その人が起こす行動というのは結局のところ重荷を負うことなどできないので、その労を軽くするために悪い手段を取るように誘惑されがちになります。しまいには神様を相談相手とすることに見切りをつけて、代わりに人間の知恵を求めるようになります。これは乾くことのない泉に行かないで、壊れた水ために行くようなものです。神様、私たちに乾くことのない泉を設けてくださっているのに、その場所には行かず壊れた水ために行って一生懸命水を汲もうとする。思い煩いは神様の慈しみというものを疑わせていきます。本当にそんなことあるのか、できるのか。神様に対する私たちの愛を蝕んで、そしてだんだんとその愛を冷えさせていく。この時弟子たちは困難な状況に置かれながら主の約束を待ちました。エルサレムでイエス様が言われた通りに120人もの人が一つところに集まって祈っていました。この時期です。この聖霊が下られる10日間のこの時期に、12弟子の一人、イエス様を裏切ったイスカリオテユダの欠けた部分、この時はすでに11人の弟子となっていました。一人欠けていましたから、その弟子を選ぶことをしています。マッテヤという人が選ばれました。このイスカリオテユダが欠けた一人を選ぶときに、みんなそこにいた者の脳裏には あのイスカリオテユダの顔が浮かんだんではないでしょうか。一緒に3年としばらく寝食を共にした仲間です。合う合わない性格的なものあったと思います。しかしあのイスカリオテユダの顔が、そして彼がどのような最後を遂げたか、集まっていた者たちの心の中にはいろいろな思いを抱えて、そして思い患う者もいたと思います。みんなここに集まっていた者たちは自分の過去というものを引きずっていました。私たちにもそれがあります。身近にいたあのイスカリオテユダがまさかあんな裏切りをするなんて、その彼は自分のしたことを悔いて死んでしまった、仲間が死んでしまったというのは大変ショックなことです。あんなひどい裏切りするなんて。しかしそんなユダを決して責めることができない。自分にも同じ弱さがある、自分にも同じ弱さがあった。他人を裁いて、そして自分を責めて、いろいろなショック、思いを抱えながらこのところに集まって祈っていたでしょう。またこの先のことです。ユダヤ議会から、ユダヤ議会を預かる大祭司や律法学者たちの締め付けはますますと厳しくなっていくだろう。自分たちの立場はどんどんと追い込まれていくだろう。まあこの場をですね、見渡せば、あなたこそ素晴らしい主の証人ですと太鼓判を押して使わされるような満足した人は一人もいませんでした。みなそれぞれに欠けがあり、心の内に傷や責めというものを抱えていました。しかしです、そこに聖霊が激しく望まれたんですね。弱さや思い患いなどを押し流してしまうほどの聖霊が下って、一人一人のうちに溢れるほどに、まあ、満ちたんです。バプテスマというのは浸すという意味ですね。聖霊のバプテスマ、溢れるほどにここで一人一人のうちに満ちました。糸高きところから力が着せられたとも言えると思います。この力はデュナミス、ダイナマイトのような力です。イエス様言われたんですね。糸高きところから力が着せられるまで都にとどまっていなさい、エルサレムにとどまっていなさい。そのことが起こったんですね。イエス様が地上におられた時はまだ栄光をイエス様が受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったと書いています。聖霊の働き、力はペンテコステ以前にももちろんありました。主と共にありました。聖霊ご自身がそのようにおられましたけれども、聖霊ご自身はこの地にまだ注がれていなかった。イエス様がまだ栄光を受けておられなかったので、聖霊がこの地に、このペンテコステの日に下られたのは、イエス様が天に上げられ栄光を受けたから、糸高きところから力を着せられた。その時聖霊はこの地に下られたんですね。私が去っていくことはあなた方にとっては益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからですと。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところへ使わしますと、イエス様はそのように言われていました。そしてそのことがここで起こったんですね。 ペテロはこのことを理解したようでした。この後ペテロはこの五旬節に集まって何か摩訶不思議なことが起こっている怪しむ人たちに向かって大胆にメッセージを語りますが、その中で神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのですと民に語りました。だから昇天された主の力が聖霊によって人々に臨むとき、人々は力を受けてイエス様のこの証人となっていくんだということ、ペテロはしっかりと受け取りました。オズワルド・チェンバーズという人はこう言っています。聖霊のバプテスマは私たちの主が昇天されたことを明らかにすると。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。私たちもこの中に加えられた主の弟子です。群れはですね、どんどんこの後広がっていきました。まずエルサレムにこの十二弟子たちを中心としたユダヤ人の教会が誕生します。その後エルサレムから北に向かって数百キロ離れたアンテオケという場所に教会が誕生します。このアンテオケは多国籍の人たちが集まる、いろんな人種の人たちが、顔の色も違う、目も違う、言葉も違う、そのような人たちが集まる教会でした。そしてこのアンテオケの教会から後にパウロとバルナバが派遣されて小アジア、ガラテヤやエペソや、その小アジアに福音が伝えられ、また海を越えてヨーロッパ、ギリシャ地方、そして大国ローマにまで福音が凄まじい勢いで広がっていきました。イエス様があの弟子たちの見てる前でオリーブ山で天に上げられて、わずか数十年、群れはどんどんと伸びのようにですね広がっていきました。聖霊に満たされた弟子たちを通して福音が、宣教が広がりました。教会が次々と生まれました。しかしですね、このように力強く宣教がなされて、群れが立て上げられて、共同体が生まれたのは、弟子となった者たち、彼らが手取り足取り、丁寧に教えられて、整えられてから使わされて、だからそのような群れが生まれたのではありませんでした。主の証人として大切な使命をあなた方はこれから果たしていくのだから、手厚く手を施され訓練されたからでもありませんでした。彼らは迫害という外からの圧力、外からの力、迫害によって散らされながら、しかし聖霊に満たされて福音を述べ伝えていったんです。迫害です。当然苦しみがありました。苦しみに置かれ、しかしその自分と共に主がおられる、その主の力に着せられて宣教が進んでいきました。いつもそこにはイエス様がなされた御業が彼らの心の内に焼き付けられていたからです。 イザヤ書の63章の9節にこうあるんですね。彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない。昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。イエス様こそがすべての苦しみに憐れた方。肉体的、精神的。一番低いところに下られて、心残舐められて。だから、私たちが苦しむ、その苦しみをよくよく知ってくれている。私たちが苦しむときにそこに慰めを得、そしてその私たちのためにこの十字架にかかってくださったイエス様を述べ伝える力が、同じ人格を持たれた聖霊に満たされながら弟子たちは力を受けて、この福音を携えて迫害という逆境に遭いながらも散らされて福音が述べ伝えられていったんです。いやおうなく外側からかかる力、弾圧があって、結果、福音が飛躍的に広がっていきました。まあ人の側からすれば、好ましいとは思えない方法ですけれども、神様の側ではこれを用いられました。2章の17節、ヨエルの予言がありましたが、ここをもう一度読みたいと思います。2章の17節か16節から、これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言し、また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。上から力を着せられたダイナマイトのような、イエス様が御業を完了されて、同人格の聖霊様が今私たちと共におられる、この力強い主の御手が私たちの上にも置かれています。聖霊に励まされて、私たちも前進し続けたいと、そう願います。逆境に置かれている方、また、この度のことで大変な問題を抱え、苦しんでおられる方、また病を負っている方、いろんな状況の方いらっしゃると思いますが、主はあなたの苦しみを知っておられる。そして、その中に聖霊が共におられて、その御業を私たちを通してなそうとしてくださっています。主に期待していきましょう。お祈りを捧げたいと思います。今それぞれでしばらく祈りの時を持ちましょう。聖霊様、あなたと共におられます。取りなしに乗ってくださっている、その祈りに合わせて今しばらく主に応答して心を向けて祈り捧げましょう。 天のお父様、この時代もあなたの御手の中にあります。新型コロナウイルス感染拡大によって私たちの生活は一変しました。これからはニューノーマル、新状態という立ち直っても元の姿には戻らない構造的変化が避けられないだろうという状況があるようです。しかしこのペンテコスの日に起こった神様あなたの御約束もこの新状態と言える革新的なことの始まりでした。私たちを聖霊に満たしてください。そして自分自身にとらわれたり周りを責めたり抱える重い煩いを一掃してくださって、主の証人として力強く立たせてください。ただあなたにより頼み、あなたに信頼し、あなたに従います。私にではなく、あなたにその力があるからです。あなたは終わりの日にあなたの霊をすべての人に注がれると言われました。そして息子娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見ると。どうか私たちのこの尾上聖愛教会、そして大使キリスト教会を聖霊で満たして用いてください。主の宣教の働きがなされていきますように、兄弟姉妹たちをあなたの御手で慈しみ、御言葉によって養い、また立ち上がる力をお与えください。その先に人々が救われて、群れが生み出されて、さらに教会が立て上げられていきますように、ただただあなたに期待して、イエス・キリストの名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。